その昔、私が聖書を真剣になって読み始めた頃には、とは言ってもですね、聖書から神様の真理を学ぼうとか、私の人生にとって力を得るものにしようとかいう理由で聖書を読み始めたんではなくて、偽善者としか見ることができないキリスト教の牧師の化けの顔を剥いでやろう。そのためには聖書から質問する以外に道はないと考えて読み始めたんですけれども、つまり聖書の荒探しを目的として読み始めたんですが、あの時には荒探しのできるところがあるわあるわとってもたくさん出てくるんです。何しろ聖書というものは私にしてみると小説として読むのにはストーリーが貧弱だし、書いてあることもそれほど推理的なものでもないし、また歴史の本として読むのにしては年代の移り変わりというものをあまりに重要視していないで、一つ二つの出来事を大きく捉え上げている。しかも書いてあることは矛盾だらけで、牧師に質問する私の方では質問を作るの大変楽なんだけれども、その質問に答える牧師の方では答えたくても筋道を立てて説明することが難しいだろうということが私にも分かるほどにいろんなことが雑多に書かれているという印象を持ったものでした。こんな矛盾だらけのものを使って毎週説教していなければいけないキリスト教の牧師というものはさぞつらいだろうと同情したこともあるぐらいなんです。ところが聖書の中で私の頭に残っていた一つである命と死というものについて二つの異なった意味を持っているということが分かり、しかも命と死というものを出発点として一体聖書は何を教えようとしているのかという角度から聖書を読み直しとしてみると、聖書に対して持っていた考え方、概念が完全に変わってきたわけなんです。聖書の中では使われている言葉には二つの違った意味を持っている言葉がたくさんあります。命と死というのも二つの異なった意味を持っているものの一つなんですけど、その中に信仰なるというのもですね、あるいは信じるという言葉にも二つの違った意味を持っています。こういう言葉の意味の一つは、私たちが日常を使っている言葉、クリスチャンでない人たちが日常を使っている言葉が聖書にも使われているという事実なんです。でもう一つの理由は、聖書の中にだけ使われているものであって、宇宙を作った神様との関係を表しているというような意味に使われているというのもあるわけなんです。生きるというのは、宇宙を作った神様と関係を持っているということを言っているのであって、つまり神の家族に入っているということを言うのであって、永遠の命を持つという言葉で表されております。死というのは、死ぬというのは、神様の働きを妨害し、人間を苦しめておこうとしているサタンの支配、束縛に入っていることを指しています。この違いを、一般に使われている言葉の意味と、聖書で使っている言葉の意味の違いをはっきり認識して聖書を読まないと、そして書かれているものが内容的にいてどちらの命を言っているのか、一般的な生物学的な意味の言葉なのか、それとも聖書だけの特別な意味の言葉なのかということを区別をして読まないと、書かれていることの意味を全く別なものに解釈をしていても、自分ではそれが別の意味に解釈をしているということさえ気づかないでしまうというほどに、聖書を読む人、ことに聖書から何かを学ぼうとする人にとっては大切なものになってまいります。命というものは聖書ではどのようなことを意味しているのか、死というものは聖書ではどのようなことを意味しているのかということを理解していくようになると、聖書というものは今の私の、あるいは今のあなたの毎日の生活に直接結びついたことを教えているということが分かってきます。そればかりじゃないんです。この世で一般に言われて恐れられている死というものも、肉体の上での死というものも、私たちの存在をなくしてしまうという意味ではないということも分かってきます。人間としてこの世に命を持って生まれたものは、生まれた時点から誰であっても永遠にどこかで存在し続けるものとなっているということが分かってくるんです。しかも命という言葉が持つ二つの意味を両方とも理解できるようになると、神様は、宇宙を作り人を作った神様は、私たちに命を与えるものであっても死を与えるものではないということも分かってきます。神様の方でもって私たちに対して勝手に命を与えたり死を与えたりするのではないということもはっきりとしてくるわけなんです。こんなわけでですね、 聖書で教える命と死という言葉の意味をしっかりと理解するということは、キリスト教の基本となるものを理解するものと言えるものとなるわけなんですけれども、この言葉が、つまり命という言葉が、そして死という言葉がどれほど深い意味を持っているのかということは、こんなところから説明してみましょう。そしてですよ、今までに私たちが持っていたこの言葉から来るイメージは果たして正しいものかどうかを調べてみようと思うわけなんです。まず新命記の30章の19節を見てみましょう。新命記の30章の19節を読んでみましょう。ここだけ読みます。私は今日あなた方に対して天と地とを証人に立てる。私は命とし、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選びなさい。まあ、ここのところはですね、私、神様は命と死というもの、祝福と呪いというものをあなたの前に置く。あなたは命を選びなさい。というところ、こんなふうな解釈を我々はするんです。私、神様は命と死をあなたの前に置く。まあ、現代風の言い方に変えましょう。イエス・キリストを救い主と受け入れて救われ、神の家族に生まれ変わりをすれば永遠の命を持つ。そうでなければサタンの支配の中にとどまり、この世での生活が終わればサタンと一緒に永遠の生活を送ることになる。だからあなたは命を選びなさい。神の家族に生まれ変わりをするを選びなさいという解釈いたします。さあ、ここで注意していきましょう。というよりは聖書を調べていただきましょう。この19節では、新命記の30章の19節では、あなたという言葉が2度使われているんですけれども、これは誰を指しているのか、誰のことをあなたと呼んでいるのか調べてほしいんです。イエス・キリストを救い主と受け入れて救われ、神の子供に生まれ変わりをすれば永遠の命を持つというのを対象にしているのか、別な人か。この言葉が誰を指しているのかということはですね、実はこの新命記の29章の1節から読んでいくとはっきりするんですけれども、というのは29節30節とです、これは一つの教えだから29節の初めから読んでいかなきゃいけないんですけれども、あまりにも長いもんですから30章の1節からだけ読んでいってみたいと思います。30章の1節から読んでいくだけでも、あなたという言葉が誰のことを言っているのか分かるわけなんです。読んでいきますよ。神があなたの前に置いた祝福と呪い、これらすべてのことがあなたに望み、あなたの神、主があなたをそこへ追い散らしたすべての国々の中で、あなたがこれらのことを心に留め、あなたの神、主に立ち返り、今日私があなたに命じる通りに、あなたもあなたの子供たちも心を尽くし、精神を尽くして御声に聞き従うなら、あなたの神、主はあなたを問われの身から帰らせ、あなたを憐れみ、あなたの神、主がそこへ散らしたすべての国々の民の中からあなたを再び集める。たとえあなたが天の果てに追いやられていても、あなたの神、主はそこからあなたを集め、そこからあなたを連れ戻す。あなたの神、主はあなたの先祖たちが所有している地にあなたを連れて行き、あなたはそれを所有する。主はあなたを栄えさせ、あなたの先祖たちよりもその数を多くされる。あなたの神、主はあなたの心とあなたの子孫の心を包む皮を切り捨てて、あなたが心を尽くし精神を尽くしてあなたの神、主を愛し、それであなたが生きるようにされる。あなたの神、主はあなたを迫害したあなたの敵やあなたの仇にこれらすべての呪いを下される。あなたは再び主の御声に聞き従い、私が今日あなたに命じる主のすべての命令を行うようになる。あなたの神、主はあなたのすべての手の技やあなたの身から生まれるものや家畜の産むもの、地の産物を豊かに与えてあなたを栄えさせよう。まことに主はあなたの先祖たちを喜ばれたように再びあなたを栄えさせて喜ばれる。これはあなたがあなたの神、主の御教えに聞き従い、この御教えの書に記されている主の命令通り、命令と掟とを守り、心を尽くし精神を尽くしてあなたの神、主に立ち返るからである。まことに私が今日あなたに命じるこの命令はあなたにとって難しすぎるものではなく、遠くかけ離れたものでもない。これは天にあるものではないから、誰が私のために天に昇りこれを取ってきて私たちに聞かせて行わせようとするのかと言わなくてもよい。またこれは海の彼方にあるのではないから、 誰が私たちのために海の彼方に渡り、それを取ってきて私たちに聞かせて行わせようとするのかと言わなくてもよい。まことに御言葉はあなたのごく身近にあり、あなたの口にあり、あなたの心にあって、あなたはこれを行うことができる。見よ、私は確かに今日あなたの前に命と幸い、死と災いを置く。私が今日あなたに、あなたの神主を愛し、主の道に歩み、主の命令と掟と定めとを守るように命じるからである。確かにあなたは生きて、その数は増える。あなたの神主はあなたが入っていって所有しようとしている地であなたを祝福される。しかしもしあなたが心を背けて聞き従わず、誘惑されて他の神々を拝み、これに仕えるなら、今日私はあなた方に宣告する。あなた方を再び滅び失せる。あなた方はあなたがヨルダンを渡り入っていって所有しようとしている地で長く生きることはできない。私は今日あなた方に対して天と地とを証人に立てる。私は命と死、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選びなさい。あなたの子孫も生き、あなたの神主を愛し、御声に聞き従い、主にすがるためだ。確かに主はあなたの命であり、あなたは主があなたの先祖アブラハム、イサク、ヤコブに与えると誓われた地で長く生きて住む。さあ、ここまで読んだ。さあ、ここでじゃああなたというのは誰のことを言ってるか。私は命と死、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選べていた。さあ、そのあなたは誰か。エジプトで奴隷生活から解放されて、神様が約束した安住の地、カナンの地に向けて進んでいっているイスラエルの人たち一人一人のことを指しているんですよ。つまり神様と契約を成立し、神様からの教えを守りますと約束をしているアブラハムの子孫に対して神様が言った言葉なんです。この連中は第一に出エジプト記の20章でもって神様がホレブの山で契約を結んでおります。そしてこの人たちは神様に向かって主の仰せられたことは皆行いますと約束をしているんです。これは創世記の20章で10回を与えて、24章の3節でイスラエルの連中が神様に向かって返事をしている。それとは別に神様はモーゼを通して今度はモアブの地でイスラエルの人たちと契約を結んでいるんです。その時のことがこの新命記の29章30章に記されているんです。だから29章の1節でこう書いてあるんです。新命記の29章の1節を見るとこう書いてあります。これはモアブの地で主がモーゼに命じてイスラエルに結ばした契約の言葉である。ホレブで彼らと結ばれた契約とは別である。さあ、とするとあなたは命を選びなさいというのは誰に向かって言った言葉なのかというと、現代風の言い方をするとクリスチャンでない人がイエス・キリストを救い主と受け入れ、救われ神の家族に生まれ変わりをするということをしなさいと言っているんではないんです。もうすでにイエス・キリストを救い主と受け入れ、救われ神の家族に生まれ変わりをしている人に向かって、私神様は命と死、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選びなさいと言っていることになるんです。ただこういうことを考え合わせていきますと、聖書に書かれている命というもの、あるいは死というものは、この世の人たちも使っている命という言葉、死という言葉の意味、つまり肉体の上での命と死という言葉が意味するものと、その他にですよ、イエス・キリストを救い主と受け入れ、神の家族の一員となり、永遠の命を得ることを命と呼び、サタンの支配に入っていること、あるいは入ることを死と呼んでいるという意味があるんです。だけどそれだけじゃない、もう一つあります。もう一つは、すでに神の家族の一員となっているもの、救われているもの、生まれ変わりをしているものに対しても命を選びなさい、死を選んではいけないという言葉を教えているという意味もあるわけです。さあ、ここでこの新命記の30章の19節もう一度引用してみましょう。私は命と死、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選びなさい。 さあこのことは第一に分かることはですね、神様の方では私たち一人一人のこの世での人生に関して私たちの方で選ぶことができるようになっているということです。神様何も強制しないということを示しております。命と死をあなたの前に置く、つまりあなたはどちらかを選ぶようになっている。祝福と呪いをあなたの前に置く、準備されている祝福をあなたの方で受け取ることもできるし、また呪いを受け取ることもできるようになっている。あなたが選び、あなたが決めるんです。神様の方としては、神様と契約を成立している人、神様の家族の者が命を選ぶことを望んでおりますけれども、どっちを選ぶのかはあなたが決めているんです。神様のことは強制しないし、干渉もいたしません。あなたが自分で選ぶようにしなさいと教えているんです。ということは、神様のやり方というもの、キリスト教の本髄となっているものは、神様の方であなたに何かを押し付けてくるんではなくて、あなたの方で全てを選ぶことができるようになっているというものなんです。神様の方ではあなたのために選んであげようということはいたしません。あなた自身が選ばないといけないものがあるということを言ってるわけです。ただし、今日は神様の方につく、そして命を選ぶ、明日はサタンの方につくけれども、明後日はまた神様の方につくというようなやり方はできません。命か死か、どちらかをあなたが自分で選ばなきゃいけないんです。キリスト教というものは全ての面においてあなたが選べるようになっております。ところがですよ、一度一つを選んでその道で約束されているものを現実にしようとするときには、神様に力を出してもらって現実にしようとするときには、あなたが選んだ後では神様が示す通りのことをしなければいけないんです。そうでなければサタンに妨害されて現実になってまいりません。だから言い方を変えると、あなたが選んだことに対する責任と義務とはあなたが負わなければいけないことなんです。この点を残念な話、多くのクリスチャンが混同してしまっているんです。そして約束されているものが現地だって来ないということで神様を恨むようになるんです。だけども約束されているものを現実にするためには、神様が示す通りのことをしてサタンに妨害されないようにすることが絶対的に必要なんです。具体例出してみましょう。あなたが救われたものとなる神の家族に生まれ変わりをするということは、あなた自身が選び、あなた自身が決心しなければいけないものなんです。あなたはサタンの支配にとどまる方を選ぶこともできるんです。だけれども神様の家族に生まれ変わりする方を選ぶこともできる。そのために神様の方では救いの道を準備しております。だけれども神様の方ではあなたが神の家族に生まれ変わりするに強制はしないんです。ところがですよ、もしあなたが神の家族に生まれ変わりをする方を選べば、どのようにしたらば神の家族に生まれ変わりをすることができるのかというやり方は、どういう状況を満たせばよいのかということは神様の方でもって決めております。神様が決めているやり方、条件の通りにあなたが動けば、あなたは自分で選んだもの、神様が準備しているもの、あなたが神の家族に生まれ変わりするというものが現実となります。このやり方についてはあなたの方で選ぶことはできません。もしも神様の力をと思ってその約束を現実にしようとするなら、神様が定めているものをその通りに従わなければいけないんです。もう一度繰り返しますよ。あなたが神の家族に生まれ変わりをするか、それともサタンの支配にとどまっているのかということはあなたが選べるんですけれども、一旦神の家族に生まれ変わりをする方をあなたが選べば、どのようにすれば神の家族に生まれ変わりすることができるのかという約束についてはあなたの方では選ぶことができないんです。神様が示している通りの状況を満たさなければあなたは神の家族に生まれ変わりをすることができないんです。 この条件がローマ人への手紙10章9節10節の条件なんです。だからもしあなたがこういうことをすればというふうな言葉で書かれている。だからあなたが救われるものとなる、神の家族のものとなるという方を選んでも、そしてですよ、ロマ書10章の9節10節の条件を全部満たしても、それだけではクリスチャン生活で十分ではないんです。もっとあなたの方で選ぶことができるものがあるんです。例えばです、神様が準備をしている祝福、恵みをあなたが受け取り、あなたの人生をより豊かなものにするのか、それとも神様が準備したものをあなたが受け取らないで、この世での生活終わるのか、あなたが選ぶことができます。だからクリスチャンになってもまた選べるものがある。神様の方では、あなたが神の家族の一員になった。だからあなたが好むと好まざるとに関わらず、神様が準備したものをあなたに押し付ける。ということはしないんです。私、皆さんですね、こういう食べ物を食べたことがあるかどうか知らないんですが、名前ははっきり知らないんだけれども、料理の中で、これ特にフランスあたりで有名だという話なんだけども、こんなのがあるんです。ガチョウの胃袋の中に強制的に唐辛子を押し込んで、それでガチョウの内臓を異常に膨らまして、その膨らましたものを食べるという料理があるという。なんかフォアグラというか何かという思うんですけれども、神様はこんな風にですよ、神様が準備したものを強制的にあなたの中に押し込んで、そしてあなたの胃袋を膨らまして、というふうなことはしないんです。あなたの方で選べるようになっているんです。いくつか例出してみましょうか。まずマタイの福音書の7章を見ていただきましょう。マタイの7章では、7節でもってこういうふうに書いてあります。これなんかで別に条件なんかつけてないじゃないかって言われるかもしれない。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であれ、求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。ところがですよ、これやっぱり条件がついてるんです。もしあなたが求めるということをすれば、与えられる。これは前提条件です。求めなさい、そうしたら与えられる。もし、あなたが求めるということをしないのならば、与えられないと言ってることなわけです。でもしもですよ、あなたが求めるという方を選ぶとする、ほいては求めるものを手に入れるようにするという方を選べば、今度はその選んだものに対してあなたの満たさなければいけない責任と義務と生じてくるんです。この責任と義務とについてはどういうものなのかということは神様の方でもってはっきりと定めております。だからこの義務と責任とあなたほど満たさなければあなたが求めたものは現実になってこないんです。ちょっと並べてみましょうか。例えばヨハネの福音書15章を見ていただけました。ヨハネの15章の7節ではイエス様がこういうことを言いました。単数形直しますよ。あなたが私にとどまり、私の言葉があなたにとどまるなら、何でもあなたの欲しいものを求めなさい。そうすればあなたのためにそれが叶えられます。あなたがイエスにとどまる。イエスの言葉があなたにとどまる。つまりイエス様の教えの通りにあなたが従う。そうしたらばと言ってる。マルコの11章では、これも一つの例なんですが、マルコの11章では、23節でも24節でもこういうふうに教えております。まことにあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その言った通りになります。だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。さあ、これが神様の条件です。神様から祝福を受けたいんだったらば、祈ったものを現実にしたいんだったらば、この条件を満たさなきゃいけない。他に選ぶことはできません。ごまかすわけにいかない。自分の言った通りになると信じるなら、すでに受けたと信じるなら、その通りになる。 もうこんな祈ってこんなに賛美してるのにまだ現実になってこないんです。信じていない証拠なんです。はっきり信じていない証拠なんです。信じたら現実になると約束されてるんだから。ところが私信じてます。信じてるのに現実になってこないんです。そんなバカなことあるか。現実になると信じているのになんで現実にならないと言ってんだ。現実にならないと自分で信じてるから現実にならないんでしょ。現実になったと信じたらもう現実になってます、感謝しますって言わなきゃいけないのにまだ現実になっていないんですっていう、こういう点でもって分かると思うんです。病気の癒しでもあなたの方では神様の力で癒しを現実にするのか、それとも医学の力だけを頼りにするのか、それとも医学の力を利用しながらも神様に力を出してもらえるようにして現実癒しを現実するのか、あなたが選ぶことができますけれども、それのどれかを選んだ後ではその選んだものに対する責任と義務とはあなたが果たさないといけないんです。例えてもです、私は医学の力だけを頼りにする、神様の癒しの力は頼らないというあなたが選んだとすればいいんですよ。それでもそれから後では医者が指示してくる通りに薬を飲み、医者が指示してくる通りに養生をし、医者が指示してくるように必要な時には手術を受け、そして医者の指示の通りに病後の回復を図るにしなきゃいけないんです。神様の癒しの力を頼りにして癒しを現実にするというのならば、神様が指示してくる通りの動きを取らなければいけないんです。いや、医者のと医学と神様と両方に従わなきゃいけないんです。経済的な必要を満たすのも同じですよ。神様を頼りにして必要を満たすようにするのか、それともこの世のやり方でもって銀行から金を借りるというやり方でもって問題を解決するのか、あなたが選ぶことができます。銀行から金を借りて必要を満たす方を選べば、銀行が指示してくる通りに利子と元金と返済しなければいけない義務と責任と生じます。神様を頼りにして必要を満たす方をあなたが選べば、あなたは神様が指示してくるやり方、道というものに従う動きを取ることを要求されます。もしも銀行から金を借りてあなたの必要を満たしているとすれば、そうしておきながらも返済の義務を怠っていれば、返済しなければいけない額がどんどん増えてきます。利子が増えてくるから。それでもなお返済する義務を果たしていなかったらば、担保にした財産を持っていかれるだけなんです。神様の力を頼りにするやり方であっても同じなんです。神様を頼りにしておきながら、その指示道に従う動きを取らなければ神様の力を出すことができません。というのはですね、神様が力を出したってみんなサタンに妨害されてしまいます。神様が与える指示道というものはサタンの働き妨害を止めるためのものだからなんです。ヤコブの4章7節ではこう教えております。神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば悪魔はあなたから逃げ去る。あなたが神に従う、あなたがサタンに立ち向かう、そうしたらサタンはあなたから逃げ去る。だからあなたがサタンに立ち向かわない限り、何をしようと金をしようとサタンはあなたから逃げていかないんです。だからこういうところから見て、聖書に書かれている命というもの、死というものをクリスチャン生活を送る時の鍵という見方をするとしたらば、この鍵をどのように使って私たちが毎日の生活を送るのかによって大きな差ができてくるということになると、これが分かりになると思うんです。聖書の中にそういう鍵が秘められているということをあなたが知っていても、その鍵を使おうとしないのならば、あなたにとっては何の役にも立たないものになってしまいます。この角度からですよ、聖書に書かれている命というものと死というものと見直しをする必要が出てくるんです。まず死というものを取り上げてみましょう。私たちが日常を使っている意味での死というもの、肉体的な意味での死というものをですね、取り上げていきましょう。この死というものは昔からですね、不思議なものと思われていました。サイエンスでは死というものをどういうふうに定義していいかまだ分かってないんですよ。現在でももうちょっとしたら21世紀になるという時になっていても、 サイエンスがこれだけ発展してる、医学がこれだけ発展してるんです。つい先日までは先天的な病気、遺伝的な病気に対しては医学的には治療の道がないと言われてきたものがですね、今では遺伝子組み換えというような技術でもって病気を克服することができるようなところまでなっているんです。なのに未だに人間の死というものは何を基盤としているのか、何を基準として決めるのか、まだ誰もはっきりしています。医学の一部では脳の活動が止まったら、たとえ呼吸をしていようが脳に現れてこなかったらば死と見るという説を唱える人もいる。かと思うとそうじゃない、心臓の動きが止まったら死であると断定するグループもいる。というふうに未だに何を基準にして人間の死を定めるのかということに対してはっきりした基準がないんです。いろんな意見、見解の違いがあります。しかもですよ、その上に肉体の上で死というものを宣告された人に対して、つまり医学的には死にましたと断定されている人が生き返る、そして毎日の生活をするというような事態を見せられてしまうと、死というものは一体何を基盤として死と呼ぶことができるのかということがサイエンスでははっきりと定義することがまだできないんです。脳波の動きが完全に止まって、しかも一部の人が死んだと断定しているようなものであっても、その肉体の活動が止まったということにはならないんです。体中の細胞は活動を続けております。だから脳死の人から臓器を取り出して他の人に移植することができる。心臓が止まっても、たとえ体内の血液を全部体から出したにしたって細胞はしばらくの間活動を続けております。哲学では死というものをどのように扱っていいか分かっております。だから誰にも理解できないような抽象的な表現を使ってごまかしております。宗教では死というもの、肉体の死というものをです、概念的なものとしか取り上げることができない。そしてですよ、生きているものは必ず死ななきゃいけないんです。人間にとっては避けることができないものなんですなんて言葉だけでもってです、一種の諦めに似た気持ちを持たせるような動きしか取ってない。だからこの世でいう死というものは誰もが来ないでくれればいいと考えて恐れているんです。ところがですね、聖書で教えているこの死というもの、肉体の死というもの、それから聖書で教えている命というもの、ことに永遠の命というものがどういうものなのかということが理解できると、死というもの、肉体の死というものを怖がる必要がないということに変わってまいります。じゃあそれと同時に、生死でいう死というもの、霊の上での死というもの、神様との関係が切れるという意味での死というものを現実にしてしまわないように気をつけなければいけないということも理解できてきます。聖書ではですね、この2つの意味に死というものを使っているけれども、どちらを取るにしてもですね、この世で考えているように今まで存在していたものが存在しなくなるという意味での死というのはないんです。キリスト教そのものがですね、存在していたものを存在させなくなる宗教ではないんですよ。キリスト教というものは存在していないものを神様の力、告白の力、信仰の力によって存在させるようにするものなんです。エペソの2章を開いていきましょう。エペソの2章の1節から読んでいきましょう。こういうふうにポールが教えております。エペソの2章の1節から読んでいきましょう。あなた方は自分の罪かと罪との中に死んでいたものであって、その頃は、死んでいた頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。生活をしていました。私たちも皆かつては不従順の体の中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。しかし憐み豊かな神は、私たちを愛してくれたその大きな愛の上に、罪悪の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいましたと言っている。以前は死んでいた、親から生まれ、 この地球の上で呼吸をし、食べ物を食べ、活動している人たちに向かって死んでいると言っているんです。なのに罪悪の中で死んでいたこの私たちをキリストと共に生かしたと言って5節言っている。これだけを見てもです、人間は犬や猫のような動物と同じグループではないということが分かると思います。動物であれば以前は生きていたが今死んでいるということはできても、以前は死んでいたが今生きているという言葉を使うことはできないんです。なぜかといったら、動物というものに対しては命と死というものはただ単に肉体の上での命と肉体の上での死しか存在しないからです。ところが人間というものは、その本質は、人間の本当の姿は霊であって、その霊が魂を持って、つまり考える部分、意思、感情というものを持って肉体に宿っているものだからの、表面的には何の変化を見ることができなくても、肉体の上では何の変化を見ることができなくても、内面においては霊は死んでいた、霊的に死んでいた、神様との関係のない存在であったけれど、今は生きている、神様と関係を持ち、神様の霊と人間の霊とが結びついたものとして存在するものになったということを表しているものなんです。つまり人間の本質というものは、人間というものが神様によって作られた時に神の命の息を吹き込んで生き物になったということで存在始めているわけです。人間は神の霊と結びついてこの世で存在するものになっているからなんです。ところがですね、人間の一番初めの先祖アダムが神様に背き、サタンの支配に入ってしまったために、アダムの中にいた神の霊はどかされ、そこにサタンの霊が入ってきました。神様との関係が切れました。だからその時以来、アダムを通して生まれてくるものはサタンの霊を受け入れ、サタンの霊と結びついたものとなってしまったわけです。宇宙を作り、人を作った神様とあなたとか個人的な関係を持つことができないというのを霊の上での死と呼んでいます。だからエペソの2章の1節で、あなたは死んでいたものであってというのは、あなたは神様と関係のないものになっていた、神の霊はあなたの中に宿っていないということを表しているんです。人間の霊は肉体に住んでおります。だけれども、その人の霊が肉体を離れてしまうことをこの世では死と呼んでいる。つまり肉体の死を表します。肉体を離れた人間の霊はその時点で存在することをやめてしまうのではありません。存在し続けていきます。霊というものは存在することをやめないんです。霊は死ぬことがありません。霊が肉体を離れると肉体そのものは活動することができなくなります。肉体はしばらくの間余力でもって活動を続けているんだけれども、活動の源である霊がいなくなることもで、やがては肉体の活動は止まります。けれども肉体から離れた霊は活動を続けるし、存在し続けていくんです。だからですよ、肉体自身がまだ余力で活動しているうちに、肉体は離れてしまった霊を呼び戻して肉体に戻すということを神様の力ですることができれば、肉体の上で死んだという人を生き返らせることができるんです。だからこういう時にどうやったらば神様に力を出してもらえるのかということが分かっていれば、そしてですよ、神様の力で死んだ人を生き返らせるのに、これは条件があるんですけども、その条件を死んだ人ので満たしていれば、肉体の上で死んだ人を生き返らせる、これは難しいことじゃないんです。証明してみましょうか。例えばですね、列王記第1の17章を見ていただけますと、列王記第1の17章の、これよく言えば1節から読みたいんだけど、ちょっと時間がかかるからですね、途中から17節から読んでみましょう。エリアが雨を降るなと命令して周りを日照りにしちゃってからですね、エリア自身も飲む水がなくなった、食べるものもなくなった。それで神様がシドンのツレファテにいるヤモメのところに行け、そこでも食べさせてもらえと言った。実際に食べさせてもらいました。ところがそのヤモメに一人息子がいた、その息子は病気になったんです。これ17節から読んでいきます。17章の17節から読んでいきましょう。 このことがあって後、この家の主婦の息子が病気になった。その子の病気は非常に重くなり、ついに息を引き取った。彼女はエリアに言った。神の人よ、あなたは一体私にどうしようとなさるのですか。あなたは私の罪を思い知らせ、私の息子を死なせるために来られたのですか。彼は彼女に、あなたの息子を私によこしなさい、と言って、その子を彼女の懐から受け取り、彼が泊まっていた屋上の部屋に抱えて上がり、その子を自分の寝台の上に横たえた。彼は主に祈っていった。私の神主よ、私は世話をしてくれたこのヤモメにさえも災いを下して、彼女の息子を死なせるのですか。そして彼は三度その子の上に身を伏せて主に祈っていった。私の神主よ、どうかこの子の命をこの子のうちに返してください。主はエリアの願いを聞かれたので、子供の命はその子のうちに返り、その子は生き返った。そこでエリアはその子を抱いて屋上の部屋から家の中に降りてきて、その子の母親に渡した。そしてエリアは言った。ご覧、あなたの息子は生きている。その女はエリアに言った。今私はあなたが神の人であり、あなたの口である主の言葉が真実であることを知りました。エリアの弟子であるエリシャも死人をよみがえらしております。列王記第2の4章に行くと、列王記第2の4章ではエリアの弟子エリシャが、いつも夫婦がですね、エリシャが通りかかると自分の家に呼んで歓迎してくれて、一晩泊めてくれる、泊まる部屋まで作ってくれた人の息子が死んじゃったのに対してですね、もう少したら子供生まれると言って生まれた子供が死んじゃったもんだから、それに対して問題を起こしました。18節からでいきましょう。4章の18節からでいきます。列王記第2の4章の18節からでいきます。その子が大きくなって、ある日借り入れ人と一緒にいる父のところに出て行った時、父親に、私の頭が頭がと言ったので、父親が若者に、この子を母親のところに抱いて行ってくれと命じた。若者はその子を抱いて母親のところに連れて行った。その子は昼まで母親の膝の上で休んでいたが、ついに死んだ。彼女は屋上に上がって行って、神の人の寝台にその子を寝かし、戸を閉めて出てきた。彼女は夫に呼びかけて行った。どうぞ若者の一人とメロバを一頭私に起こしてください。私は急いで神の人のところへ行ってすぐに戻ってきますから。すると彼は、どうしよう、今日あの人のところへ行くのか、どうして今日あの人のところに行くのか、新月祭でもなく安息日でもないのに、と言ったが、彼女はそれでも構いませんと答えた。彼女はメロバに蔵を置き、若者に命じた。手綱を引いて進んでいきなさい。私が命じなければ手綱を緩めてはいけません。こうして彼女は出かけ、カルメル山の神の人のところへ行った。神の人は遠くから彼女を見つけると、若者ゲハジに言った。ご覧、あのシェニムの女があそこに来ている。さあ走って行って彼女に向かい、あなたは無事ですか、あなたのご主人は無事ですか、お子さんは無事ですかと言いなさい。それで彼女は答えた、無事です。それから彼女は山の上の神の人のところに来て、彼の足にすがりついた。ゲハジが彼女を追い払おうと近寄ると、神の人は言った。そのままにしておきなさい。彼女の心に悩みがあるのだから、主はそれを私に隠され、まだ私に知らされておられないのだ。彼女は言った、私があなた様に子供を求めたでしょうか、この私にそんな気休めを言わないでくださいと申し上げたではなりませんか。そこで彼はゲハジに言った、腰に帯を引き締め、手に私の杖を持っていきなさい。たとえ誰に会っても挨拶してはならない、たとえ誰が挨拶しても答えてはならない、ほいて私の杖はあの子の顔の上に置きなさい。まあ、エリシャはその子供のこの問題だということは分かったけど、何か分かってないわけです。その子の母親は言った、主は生きておられ、あなたの魂も生きています、私は決してあなたを離しません。そこで彼は立ち上がり、彼女の後について行った。ゲハジは二人より先に行って、その子その杖を子供の顔の上に置いたが、何の声もなく何の応答もなかったので、引っ返してエリシャに会い、子供は目を覚ましませんでしたと言って彼に報告した。エリシャが家に着くと、なんとその子は死んで、寝台の上に横たわっていた。エリシャは中に入り、戸を閉めて二人だけになって主に祈った。それから寝台の上に上がり、その子の上に身を伏せ、自分の口を子供の口の上に、自分の目を子供の目の上に、自分の両手を子供の両手の上に重ねて、子供の上に身をかがめると、子供の体が温かくなってきた。それから彼は降りて、部屋の中をあちらこちらと歩き回り、また寝台の上に上がり、子供の上に身をかがめると、子供は7回くしゃみをして目を開いた。彼はゲハジを呼んで、あのシェネムの女を呼んできなさいと言いつけた。ゲハジが彼女を呼んだので、彼女はエリシャのところへ来た。そこでエリシャは、あなたの子供を抱き上げなさいと言った。彼女が入ってきて、彼の足元にひれ伏し、血に伏してお辞儀をした。ほいて子供を抱き上げて出て行った。つまりこんな風にして死人が蘇っております。マルコの5章に行ってみましょう。途中でこれ話題が切れるんですけども、マルコの5章の 21節から読んでいってみましょう。マルコの福音書5章の21節からイエス様が何をしたか、こんな出来事が書かれております。イエスが船でまた向こう岸へ渡られると、大勢の人の胸が身元に集まった。イエスは岸辺にとどまっておられた。すると街道管理者の一人でヤイロという者が来て、イエスを見てその足元にひれ伏し、一生懸命願ってこう言った。私の小さい娘が死にかけています。どうかおいでくださって、娘の上に御手を置いてやってください。娘が治って助かるようにしてください。そこでイエスは彼と一緒に出かけられたが、多くの群衆がイエスについてきてイエスに押し迫った。ここで話題が変わります。だからそれから35節に移りましょう。5章の35節です。イエスがまだ話しておられるとき、街道管理者の家から人がやってきて言った。あなたのお嬢さんは亡くなりました。なぜこの上先生を煩わすことがありましょう。イエスはその話の言葉をそばで聞いて街道管理者に言われた。恐れないで、ただ信じていなさい。そこでペテロとヤコブとヤコブの兄弟ヨハネの他は誰も自分と一緒に行くのをお許しにならなかった。彼らはその街道管理者の家に着いた。イエスは人々が取り乱し、大声で泣いたりわめいたりしているのをご覧になり、中に入って彼にこう言われた。なぜ取り乱して泣くのですか。子供は死んだのではない、眠っているのです。人々はイエスを嘲笑った。しかしイエスはみんなを外に出し、ただその子供の父と母、それにご自分の友の者だけを伴って子供のいるところに入って行かれた。ほいで子供の手を取って、タリタクミと言われた。訳して言えば、少女よあなたに言う、起きなさいという意味である。すると少女はすぐさま起き上がり歩き始めた。12歳にもなっていたからである。彼らはたちまち非常の驚きに包まれた。イエスはこのことを誰にも知らせないようにと厳しくお命じになり、さらに少女に食事をさせるように言われた。もう一つ言ってみましょう。ルカの福音書7章を見ていきましょう。ルカの福音書7章の12節からの出来事も読んでいってみましょう。イエスが町の門に近づかれると、やもめとなった母親の一人息子が死んで担ぎ出されるところであった。町の人たちが大勢その母親に付き添っていた。主はその母親を見てかわいそうに思い、泣かなくてもよいと言われた。そして近寄って缶に手をかけられると、担いでいた人が立ち止まったので、青年よあなたに起きなさいと言われた。するとその死人が起き上がって物を言い始めたので、イエスは彼を母親に返された。私や家内も医学的に死んだと言われている人を一人、それからもう少しで五輪中ですと宣告されている人を生き返らせております。こういうことはみんなどのように神様に力を出してもらうことができるのかというやり方を知って、そのやり方を使って、そしてですよ、その死人の方が神様の力で生き返らせるに必要な条件を満たしていれば、肉体を離れた霊をその肉体の中に呼び戻すということはそれほど難しいことじゃないんです。だからイエス様がですね、十二使徒に向かってこういうことを言ってるんですよ。マタイの10章を開けてみましょう。イエス様が十二使徒を任命いたしました。マタイの10章を始めてもらって、そしてですね、その五節からこういう命令を与えております。イエスはこの十二人を使わし、その時彼らにこう命じられた。異邦人の道へ行ってはいけません。サマリア人の町へ入ってはいけません。イスラエルの家の滅びた羊のところへ行きなさい。行って天の御国が近づいたと述べ伝えなさい。その次です。病人を治し、死人を生き返らせ、雷病人を清め、悪霊を追い出しなさい。あなた方はただで受けたのだから、ただで与えなさいと言ってる。病人を癒し、死人を生き返らせろ。難しいか。難しくないから言ってるんですよ。肉体の死によって肉体を離れた霊はどこかで存在してきます。どこで存在しているか、2箇所のうちのどちらかでしかないんです。天国か、永遠の命を持つか、それとも地獄か、永遠の死か、どちらかです。あなたの霊がどこで存在するようになるのかということは、あなた自身で選ぶことができます。けれどもそれはあなたがこの地上で肉体の上で生きているうちに選ばなければいけないんです。そのためにはこの世に生まれた時からあなたの霊と結びついているサタンの霊をあなたが自分の方からどかそうを選んで、そして神様の霊を迎え入れるのに必要な条件を満たさないといけないんです。その条件を満たすことができるように祈りをしましょう。この条件を満たしさえすれば、あなたの霊は神様の霊と結びつくことができるように、そして永遠の命を持つことができるように、イエス・キリストが十字架で救いの道を開いてくださっているんです。 それだけじゃない。この世での生活が終われば天国に行ける。サタンと一緒に永遠の命を死を味わわないでもいい。というだけのものになるわけです。しかもそれだけじゃなくてですね、この世での生活において、サタンの支配から完全に自由になり、神様が準備している楽しい、喜びのある豊かな生活を送ることができるように、イエス・キリストが道を開いております。あなたが経済的に豊かな生活を送ることができるように、あなたが物質的に必要なものを全部満たされる生活を送ることができるように、あなたが肉体的に健康でいられるように、あなたが精神面でここに平和を持つことができるように、道を開くためにイエス・キリストが十字架で死んだんです。そしてその十字架で死から蘇っているんですけれども、神様もイエス・キリストもあなたを強制いたしません。私は命と死、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選びなさいと。神様の家族に入っていても、永遠の命を持っていても、クリスチャンになっていても、あなたはこの世で神様が準備している命、祝福の生活を送る方を選ぶのか、あるいは死、呪いの生活を送る方を選ぶのか、あなたが選べるものとなっているんです。神様の方では準備してある命をあなた選んでほしいと願っている。準備してある祝福の生活を送ってほしいと願っていますけれども、強制いたしません。あなたに選ばしております。この点について実はですね、私が昔思い違いをしていたわけです。この真理を見出すまでは私は思い違いをしておりました。私はその昔、私が幸福な人生を送るようになるのも、あるいはあまり幸福でない人生、生活を送るようになるのも、みんな神様で勝手に決めているものだと思っちゃった。神様で決めたものを私ので変えることができないものだと思い込んでいたんです。けれども、聖書で教える命と死というものがどういうものなのかということが理解できた時点でもって、私が持っていたキリスト教に対する考え、神様に対する考え、自分の人生に対する考えが完全に変わりました。神様は私の敵ではないんです。あなたの敵でもありません。私のあなたの味方であるということが分かりました。あなたが、そして私がやがて直面しなければいけない肉体の死というものは、聖書で教える命と死というものから見ると、この世からあの世へ行くという、ただ住む場所が変わるだけであるということが分かります。引っ越しするようなものなんです。まあ、引っ越しするときのことを考えていきましょう。しかもですよ、運送屋に頼んで引っ越しをするということを考えてほしいんです。あなたが今住んでいるところからですね、住んでいる間は引っ越し屋さんはあなたの家財道具を新しいところに持っていくことはできません。あなたが使ってるから。だからあなたが新しいところに移ってから、あなたの家財道具を運ばなきゃいけないんです。ということはですよ、あなたが新しいところに移った当初は、あなたの使い慣れた家具はあなたのところにないんです。あなたは使い慣れた家具なしでしばらくの間生活をしなきゃいけないんです。引っ越しはあなたの家具を、家財道具を新しいところに持ってきてくれることでもって、あなたは以前に使っていた家財道具をまた使うことができるようになるんです。あなたの肉体の死というのはこの引っ越しと同じなんですよ。新しいところに移った当初は、あなたは使い慣れた家財道具なしで生活を始めなきゃいけないんです。使い慣れた家財道具、あなたの肉体です、なしで生活しなきゃいけない。けれども、しばらくすると運送屋があなたの家財道具を運んできてくれる。ほんと、またあなたは使い慣れたその家財道具でもって新しいところで楽しい生活を送ることができるようになる。あなたはこの地上に肉体を残して天に行かなきゃいけない。けれども、やがてはその肉体も引き上げてあなたが使うことができるようになるんです。だから、もしもですよ、あなたが今あなたの体で、あるいはあなたの顔でもって気に入らないところがあるのならば、例えばですね、いつも怒った顔をしていると思うんだったらば、そしてですよ、その家財道具を天に持って行きたくないと思うんだったらば、今のうちから家財道具の顔直し、買い直しをしとかなきゃいけないんです。あ、今のうちからその顔を変えておく必要があるんです。悲しそうな顔、喜びのない顔、今のうちから変えておかなかったら、新しいところへ移った時に引っ越し屋がそれを持ってくるんですから、 あなたのそのしけた顔を運んでくることになるわけです。だから引っ越しをする前に新しい家具と取り替えておく必要があります。この地上の上でもって呼吸をしているうちに変えておく必要があるんです。だけれども外面を変えようとしてはいけないです。外面はこの地上に残りますから、内部から変えなきゃいけないんです。そして外部に表さなきゃいけないんです。だからあなたの内面を変えることでもってあなたの顔も変わってきます。体の嫌な場所も変わってきます。変えたくなきゃ変えなくていいんですよ。あなたが選べるんですから。神様が準備しているものはどんなものであってもあなたの方で選ぶことができるんですよ。準備されているものをあなたが手に入れて現実にする方を選ぶのか、それとも手に入れない方を選ぶのか、あなたが選ぶんです。あなたが決めるんです。これはですね、こういう言い方をしたらもっとはっきり分かってもらえるんじゃないかと思います。だから言い直しをいたしましょう。クリスチャン生活というのはちょうどですよ、あなたが自動車を運転しているようなものなんです。道を運転していきますと行き先は2つに分かれます。右の方の道に行けば神様の力で健康になれる、病気が癒されている道です。左の方に進めばサタンに束縛され病気で苦しみ、そして死ぬという道です。2つに分かれる。こっち左側に進んでいきますとサタンに束縛され病気で死ぬという進むと道の幅がだんだん狭くなってきます。つまりあなたはですね、途中でまたその自動車の方向を変えて引っ返そうとしても道幅が足りないんです。もうないんです。引っ返すことできないんです。前に進まざるを得ないんです。だから病気はもっとひどくなる。肉体の死という目的地に向かって進んでいく以外に進む場所がなくなります。だからこっち右に行ったらどうなるのか、神様の力で病気が癒される健康になる道を進んだらどうなるか、二股に分かれてすぐにですよ、神様の道でもって健康になる道に入ったらば途端に同類方式が現れてきます。健康ランドに行くには次の道を角を右に曲がりなさい。ここは最高時速80キロです。その先には崖があるから注意しなさいというのは同類方式がダーッと現れてくる。ところがですよ、その道路標識に従ってあなたが自動車を運転するか、それとも道路標識に従わないであなたが自分の好きな道を進むのか、あなたが選ぶことができるんです。道路標識に従って健康ランドに行くにはこう左に曲がれ、こっちは右に曲がれ、もっとまっすぐ行け、言う通り進んでいきさえすれば目的としては健康ランドに必ず到着できます。そのために道路標識ですから。ところがですよ、あなたが道路標識に従わないで自動車を運転していれば道に迷うかもしれない、崖から車を落とすかもしれない、あるいは目的としている健康ランドに着くことができるかもしれない。神様はあなたが選んだ道に関して何の干渉もいたしません。経済的な祝福にしても同じです。あなたが必要なものを手に入れるというのも同じです。自動車を運転してくる道が2つに分かれる。右に行ったら神様の力によって経済的な必要が満たされるという目的地に到達することができる。左に行けばサタンの束縛にあって経済的な苦しみから抜け出ることができない。どっちの道を進むのかあなたが選べます。あなたが選ばないといけなくなる。道が2つしかないんですから。神様の力によって経済的な祝福を現実にする道を進めば道路標識がすぐに出てまいります。どのように行けば必要が満たされるという目的地に着くのか教えてくれる。その道路標識に従って自動車を進むのか、それともあなたが自分で良いと思った道を進んでいくのか、あなたが選べるんです。あなたが道路標識を無視して自分で良いと思う道を進んでいけば途中で迷子になるかもしれない。自動車をぬかるみに入れてしまってそれから動けなくなるかもしれない。あるいは目的地に着くかもしれない。だけれども神様はあなたが選んだものに対して何の干渉もいたしません。じゃあ途中でもし迷子になったらどうするか。自分で勝手な道進んでやった、健康ランドに経済的な祝福に動こうと思ったけども途中でもって道路標識を無視しちゃって自分でもって迷子になっちゃった。神様に助けを求めたらどうなるか。
あなたが迷子になって神様に助けを求めると、神様はどうしてくれるか。神様はあなたが初めに道が分かれたところに連れて行ってくれます。右に行けば神様の力でおって経済的に必要が満たされる、健康ランドに行けるというその目的地につける。左に行ったらばサタンの束縛にあって経済的な苦しみから、あるいは病気から癒されることはない。その分かれ道に連れ戻してくれます。そしてあなたにまた選ばせてくれる。右に進めば神様の力によって経済的な祝福を現実する道を進む方を選べば、道路標識がどのように行けばいいのかまた現れてきます。あなたがその標識に従って動きを取れば、間違いなく目的としている地点に着くことができる。あなたが標識を無視して自分で良いと思う判断した進み方をすれば、あなたは迷子になるかもしれない、ぬかるみにはまるかもしれない、そして運転を続けることができなくなるかもしれない、あるいはあちこち回り道をした後でもって目的としているその地点に着くかもしれない。あなたが選んだものに対する責任はあなたが負わなければいけません。神様は道路標識で行く道をちゃんと教えているけれども、神様はあなたに強制いたしません。あなたが選べるようになっている。途中でまた迷ってまた神様に泣きついたらば、神様はどうするか、また出発点に戻してくれます。またそこからあなたは道路標識に従って進んでいくのか、それとも自分で勝手な道を行ってまた迷子になるのか、あなたが選べます。これが神様のやり方なんです。というのはあなた自由意志を選んでるから、あなた選ばせるように進んでるから、強制何にも強制しないからです。じゃあ途中から正しい道を教えてくれたらどうだろう。正しい道を教えるというのは神様を強制していることなんですよ。あなたに選ばせていないんですよ。だから出発点でもどっちを行くのかまた選びなさい。道の分かれる手前までまたポンと戻してくれる。どっちを選ぶのかあなたが選ぶ。選んだ後に進むのは今度あなたが標識に従っていくのか、自分で勝手な道をまた進むのかあなたが選べる。全部選べるようになってます。実はですね、これと同じような説明をある本で読んだことがあるんです。この本で読んだからこれ説明しようつもりなくて、この説明しようと前からこう考えてたんだけども、それをたまたまです、ある本を読んだらば、あ、ここでこんなうまい例え話がある、これ教会で使えると思ったのに実はあるんです。それがですね、この本なんです。この本のタイトルはですね、こういう本なんです。自己実現の方法という本なんです。ちょっと洒落たお菓子の本でしょ。でもってこれは1982年に第1版が発行になってですね、1993年には第9版まで出版したものなんです。著者の名前ですね、石塚幸男というんだと思う。アメリカのハーバード大学の医学部の精神科でもって訓練を受けてですね、ニューヨークでもって精神科の医者をしている人が書いたものなんです。その人がですね、どんなふうにしたらばこの自己実現の方法が可能になるのかということをここで書いてるんですけれども、その初めの本ですね、こういう面白いことが書かれてるんです。でその内容がですね、ちょうど私がこの説明していることによく似ているもんだから、しかもそれがなかなか面白い、この教会でも使えそうな内容だもんだからですね、それをそのまま引用してみようと思うわけです。私がこれ下手して引用するとですね、なんであいつ一気のこと言ってるじゃないかと言われるから、誰かにこう読んでもらってもいいんだけども、まあ読みましょう。皆さん信用してください。この本なんですから。ここに書いてあるこの鉛筆のマーク、ここからですね、ここまで全部そのままさーっと読んでいきます。分かっていただけると。こう書いてあるんです。人間の古来からの幸福と成功の探求の歴史を考えるとき、心に思い浮かぶのは次のような逸話です。で、この逸話が始まるんです。財政中に善行、良い行いを重ねてついに昇天し、天国に入れてもらえることになった一軍の善男善女が天国の門の入り口付近に集合している場面を想像してください。いろいろな社会階層の出身の人たちが混じり合っている中で、目立つのは趣味の良い背広に身を固めたビジネスマンや、多少コンサーバティブながらこれもまた極めてセンスの良いドレスを身につけた女性たちでした。みんなそれぞれ激烈な競争を経て選抜されただけに、得意な気持ちを隠しきれず、お互いに挨拶を交わし祝福し合っているのでした。さて彼らがいよいよ天国の門に向かって歩き出すと、二股道に差し掛かりました。 右側の道には天国の門と書かれた標識が立っており、左側に行く道には天国行き講習会会場と書いてあります。そこで集まった善男善女たちは一瞬ためらった後、次々と左側の道へ消えていったのでした。ところが耳が遠く目もよく見えない老人が一人だけ左側の標識を見落としたらしく、右の方の道を歩き続けてついに天国の門の受付にたどり着きます。そこで天国の受付嬢から、あなたはもう天国行きが決まっているんですから、これはただ形式だけなのですと申し込み用紙を手渡された時、あたりを見渡して一緒にいた善男善女たちが一人もいなくなっていることに初めて気がついたのでした。慌てた彼はみんなが講習会へ行ってしまったことを知ると、ああなんと自分は不運なんだろう、こんなに近眼で目が遠くさえなかったら講習会を見逃すこともなかったのにと大いに嘆くのでした。それに同情して受付嬢が、それでは道を引き返して講習会へいらしたらいかがですかと聞くと、彼曰く、いや行くべきなのはよく分かっているんですが、実は行くのが怖くて、何しろこのような近眼なのでまた迷子になるかもしれませんので、それに私は無学で講習会難しすぎるかもしれませんからと言ったというんです。これでこの引用終わりなんです。その先こう書いてます。この逸話のモラルは、このようにすでに選抜されて資格を持った善男善女が天国の門をくぐることよりも天国に値する資格を獲得する方に興味があって、そのために天国の門に入り損なったり、それを遅らせてしまうというところにあるのです。さらに皮肉なことに、一人天国の門にたどり着いた老人は偶然講習会の標識を見逃したために着いたのであり、講習会へ行くために引き返さなかったのも迷子になることを恐れたからで、自分がすでに天国の門をくぐる資格があると考えたからではありませんでした。私たちもこれと同じようなことをしていないかどうか。私たちは神様は全部私たちに全てを選ばしているんです。道路標識に従って最短の距離と時間と労力とでも目的地へ着く方を選ぶのか、それとも自分勝手に選んだもので時間と労力と無駄にして時としては目的地に着かないこともあるという方を選ぶのか、あなたに任しているんです。道路標識に従って目的地に着くというのであれば、あなたが絶対的な信頼を置いてその標識に従っていかなきゃいけないんです。それともその標識を疑いながら目的地と思われる方に進んでいくのか、進んでいくときに楽しみとなるのか、あるいはいやいやながらイライラしながら進んでいくのか、あなたが選んでおります。そういう観点からですね、私は命と死、祝福と呪いをあなたの前に置く、あなたは命を選びなさいというのはどういう意味なのか分かっていただければ、天国に入れる人がですね、もう入れるちゃんと資格のあるのが天国の門まで行ってて、あと一歩入りさせてそれでいいものをまた引っ返そうとする。じゃあ引っ返したり、引っ返すのも怖いものが途中でうろうろしてる。どうしたらいいか。天国の入り口の門の前にじーっと座ったままでもってそのままで死んじゃう。天国には入れない。かわいそうな運命でしょ。とこの本じゃ言ってるんです。そういうことがないように我々は気をつけなければいけなくなるわけです。命と死というもの、祝福と呪いというもの、神様あなたで選ばしているんです。強制いたしません。だどういう選び方をしようと神様何の干渉もしない。途中でもって間違えたからと泣きついたら出発点に戻してくれるけど、そこから先に進ませるということはしてくれます。強制することになるから、そこを左に行きなさい、そしたらこれ強制することになります。あなたが選んだことにならない。全てを選ばせてくれます。だからこの神様の道路標識に従ってあなたが進むのか、それとも自分勝手な道へ進んでおいてこの道路標識を無視しちゃうか、どちらかということになっちゃうんです。あなた命を選びなさい。この道路標識で教えているものを従いということになるわけです。そしたらば目的地に必ずつける。どうぞこういう点もですね、命と死という言葉からここにまで話が出るんだということを覚えておきましょう。しかもこれをですね、申命記の30章の19節ではもうすでに神様の家族のものとなっている、神の民となっているイスラエルの連中に向かって、あなたは命を選びなさいと言ってるんですよ。クリスチャンでない人に、神の家族に入っていないものに 今からイエス様を受け入れて神の家族のものになりなさいと言ってるんじゃないんですよ。ということは我々自身が今ここでもって、私はあなたの前に命と死と置く、あなたは命を選べなさい、我々に今問いかけていることになるわけです。そういう観点からですね、何が命なのか、何が死なのか、死ななければいけないところがあるんです。過去を捨てなきゃいけないところがあります。だけど今生きてなきゃいけない点もある。だからどちらで生きてどちらで死んでなければいけないのか、この命と死というものをはっきりと区別をつけて、これ御言葉に従った区別をつけて前進していかなければいけないんです。どうぞこういう点をですね覚えておいていただきましょう。お祈りいたしましょう。天のお父様、時とすると私たちの方ではあなたがある程度反強制的にでも私たちを動かしてくださる方が楽だと思うことがあるんですけれども、それであってもあなたは私たちに自由意志を与え、私たちに選ばせるようにしてくださっております。どこからどこまでも私たちが成人したものであって、自分の頭脳を使って自分で判断して一番いいと思える道を進めるように、あなたが私たちに選べるように動いてくださっています。そういう観点から選んだものに対する責任、今度は義務というものに対してどういうものがあるのか、あなたはそれに対してどういう動きを取ろうとしてくださっているのか、そういうようなことを正しく理解をし、そしてあなたが示してくれているように私たちのために選んであなたの道に従うことができるものとあるよ。これから先も私たちの進む道を一歩一歩あなたが照らしてくださることを心から感謝いたします。そしてその選んだ時点においてどっちの道に進んでいっていいか分からないときに、神の霊に導かれるものは誰であっても神の子供ですと言われるように、あなたの霊が私たちを導いてくださいます。正しい方向に足を踏み出すことができるものであるよ。道路標識がしっかりと見落とすことがないものであるよ。あなたがさらなる導きを与えてくださることを信じて、この時点で感謝を捧げいたします。これから先の我々クリスチャン生活、一日一日というものがあなたが教えてくださる、導いてくださる道に正しく進めるものであるよ。しかもそれが私たちで選んで進めるものであるよ。あなたが全てを目において動いてくださっていることを感謝いたします。自由者を与えてくださっていることをありがとうございます。感謝とこの祈りを我々の主であるイエス様の皆を通して天のお父様御前にお捧げをいたします。アーメン。